ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮民です。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、今日も愛媛選択理論研究会しまなみ支部代表で今治市内の元小中学校校長の矢野俊夫さんにお話を伺います。矢野先生、おはようございます。
おはようございます。
矢野先生は地域でその選択理論を広める活動、はい、それからご自宅をその相談室になさっていて、はい、それをニュースレターとして出してらっしゃいますよね、はい、ちょっとご紹介ください。
私の相談室は心の相談室アンネと言います。このアンネというのは安心と根っこ、安心の根っこと、アンネ、アンネという掛け言葉と両方兼ねております、はいはい、でこの相談室を発足して1年ぐらい後にですね、ニュースレターを、まあ、皆さんにこう見ていただくためにですね、理解してもらうために月1回市内の小中学校、幼稚園、保育所、それから個人にもですね、だいたい500部ぐらい吸ってですね、施設にはそれぞれ5部ずつ配布しております、は
い、これがですね、この心の相談室だより、はい、アンネ、はい、より良い人間関係を目指すニュースレターです、はい、っていう風にキャッチコピーもあって、はいはい、でずっとこう綴られてるのがファイリングされてるんですけれども、はい、A4 の紙にびっしり矢野先生の思いや活動が報告されていて、もう 2,3 センチぐらいになってますよね、
はい、年数で言えば12年、
はい、素晴らしいですね、はい、毎月でしょ、はいはい、12×12 ですよねちょっと計算できないぐらいたくさん、でこの中にその矢野先生の思いがたっぷり込められているんですが、特に最近その介護の話も何度か書かれていて、はい、これに共感される方も多いんだそうですね。
はい、そうですね、はい、私、まあ、両親を同じ年、ちょうど震災のあった2011年ですね、8月と9月に見送ったんですけども、はい、それまで6年間介護しておりました。両親ともに認知症でした。
はー、同居で。
はい、そうですね、
同居で、はい、親御さんお二人ともが認知症で、はいはい、それをご夫婦で介護なさってたんですか。
そうなんですね、妻もよく頑張ってくれました。
これはあの支えになったのは何なんですかね。
そうですね、あの母親の場合は割とこう楽やったんですけども、というのは楽というのはこう関係がね、はい、父親の場合は非常にこうアルツハイマー型の認知症だったもんですから、かなりこう厳しくてね、怒鳴ったりとか暴言吐いたりとかするんで、ついつい私もカッとなって折れそうになることがあったんですけども、いわゆる選択理論で外的コントロールはいけないと、認知症でも常識世界を持っとんだからというような、そういうようなことがね、とにかく理解に努めようと思って、なんとか虐待寸前もできそうなところを自分がなんとかうっとできましたですね、まあ、妻のおかげでもあるんですけどもね。
じゃあ介護をしている中で選択理論の考え方が役に立ったり、
そうですね、
はい、そして選択理論によって夫婦関係が良くなってたことが支えになったり、
はいはい、
もう一度ちょっと先ほどおっしゃったことなんですけれども、はい、認知症であっても常識世界を持っている、
はい、
これはどういうふうに例えば具体的に現れてたんですか。
例えば母親というのは手を叩いて歌ったりするんですね、寝たきりのベッドの中でですね、
はい、
で時々ですね起きてですね、夜夜と老人の車を
シルバーカーを
押しながら玄関の行くんですよね、どうしたのって言ったら、ふるさとへ帰りたいって言うんですよねばあちゃんふるさとでここやないの、言ったら違うんだと言うんですよね。で、ああこれはちゃんと持っとんだなと思って、自分の成果という生まれたところをね、それはもう親守の歌というふうに私書いたんですけどもね
お母様のその女子世界、うん、願い、はいはい、夢の中に生まれた家に帰りたい、生家に帰りたいっていう思いがあると、
はい、
それを矢野先生が感じられて、そしてもう一つ先ほどおっしゃったのが、選択理論では外的コントロール、批判したり責めたりすることは人間関係を壊すから良くないって言われている、うん、それが 介護にも生かされたっていうふうにおっしゃいましたが、これはどういうことですか？
生かしたより前にも本当にこう一緒におりますとですね、ストレスがたまるんですよね、
はい、
で、特に父親はですね、アルツハイマー型の認知症だったもんですから、怒鳴ったり大声出したりするんですよ、
はい、
こっちもついカッとなってですね、やってしまうんです。その失敗を何回か繰り返すうちにですね、でも最終的には虐待寸前まで行くのをなんとかブレーキかかったのは、やっぱ選択理論のね、アイドリーコントロールは壊すといけないというようなことでブレーキかかりましたね、私はね、うん、でも皆さん苦しんでると思いますよ。私も苦しみました、
うん、実際にその今介護に当たっている方は、うん、はい、本当このラジオ聞いていらっしゃる中にもいらっしゃるかもしれませんが、
はいはいはい、
何かその心の支えになるようなものが本当欲しいですよね。奥様とのその、
はい、
支え合いみたいなものも終わりになったと思うんですが、いかがですか？
はい、もう彼女が助けてくれました。その点はですね、私がついカーッとなってやったら、まあ、じいちゃんはねもう認知症なんだから、もう何て言うって言ってね、こうなだめてくれるし、はい、
矢野先生はご自宅で、はい、その相談に応じてらっしゃいますよね。いわゆるカウンセリング理論的な、はい、アンネなんですけれども、はい、ここで介護の話だったり子育ての話だったりを相談に来る方もいらっしゃるんですか？
今だったらですね、それは十分にこう対応できると思うんですけどね。まあでも相談を受ける立場と自分がその当時だった時は違いますね。我が身内のことはね、大変です。
そうですよね、うん、今は笑顔ですよってお話になっていらっしゃいますが、はい、最後に改めて矢野先生の夢はどういったものでしょうか？
私はもう基本的には今地域と共に生きるということが大きな課題だと思っております、はい、地域の人たちをできるだけこう支えてあげれるように一緒にこう生きていきたいなと思っております。
はい、はい、ぜひですね、これからも幅広くご活躍なさってください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは愛媛選択理論研究会しまなみ支部代表で今治市内の小中学校の元校長矢野俊夫さんでした。